今日はですね、先ほど司会の方が読んでくださいましたルカによる福音書の1章の39節、まあその前からちょっと前からもそうなんですけれども、ルカの1章の39節から56節を通して解放の賛美という題で説教させていただきたいと思います。今年はこのアドベント、クリスマスの時、クリスマスを待ち望むこの何週間かにわたって解放、イエス様による解放ということをお話したいと思っています。神様は私たちに自由を与えてくださる、私たちを解放してくださる方なんだということをお話したいと思うのでありますけれども、前回はですね、解放の予言、イエス様の700年も前からあなた方を自由にする、あなた方を解放する救い主がおいでになるんだよ、あなた方は自由にされるんだよということが予言されていたのだというのでことを学びました。今回はですね、イエスが生まれる1年くらい前ですね、マリアのところに天の御使いが現れて、あなたは子供を産みますよ、赤ちゃんを産みますよ、救い主ですよ、そのことをこのお告げをした、まあよくマリア処女講談と言われますけれども、まだ結婚していない、身に覚えがない、でもあなたは子供を産むんですよというお告げを受けた、そのところでありますけれども、その直後にですね、今日読んでいただきましたこの46節からのところでありますが、マリアの賛美が出てきます。このマリアの賛美、これはですね、非常に革命的な賛美であります。まさに解放の賛美。私は二十数年前にですね、大学にいた時にですね、ちょうどその頃ラテンアメリカではですね、解放の神学というのが、脚光を浴びていました。カトリックの神父たちの中にですね、解放の神学というのをこの唱える人々がいてですね、本当にこのイエス様は私たちを解放するんだ、神様の恵みは私たちを解放するんだということを、このお金がない人たちが、この当時 の、 そのラテンアメリカの、今もそうかもしれませんけれども、ラテンアメリカの社会、一握りのこのお金持ちが権力を握っていてですね、ほとんどの一般大衆がですね、この抑圧されているような社会でありました。その中でこれはおかしい、解放、イエス様は私たちに解放を与えてくださるんだというメッセージをした人々がいました。その解放の神学を唱える人々は、こういうところをですね、本当に読んで心が踊ったのであります。非常にエキサイティングしました。例えばですね、52節、権力ある者は王座から引き下ろし、卑しい者を引き上げ、飢えている者を良い者で明かせ、飛んでいる者を空腹のまま帰らせなさいます。そういう聖書の箇所を引いてはですね、本当にイエス様は私たちに解放を与えてくださる、その世界に革命を起こすんだ。彼らはある時は銃を持って戦いました。そういう人々にも本当に喜ばれるような、そういう人々にも注目されるような、非常に革命的なこの賛美ですね。イエス様の母マリアというと、とっても清くおとなしいというイメージかもしれませんけど、この賛美は非常にラディカルな、挑戦的なですね、この社会に対する挑戦するような賛美であります。今日はですね、この特にこの賛美に目を留めながら、またマリアに与えられたお告げに目を留めながら、本当に予言されていた救い主が来る、それは解放者だ、その母親となったマリアはその解放を、まずそのイエス様による解放を前もって先取りするように、神様から解放された経験をする、その解放がどういう意味なんだろうか、そういうことをですね、この解放の神学の人たちが言ったようなことなんだろうか、ことを含めながらですね、お話をしていきたいと思っています。第1がですね、人生の無意味からの解放、人生の意味の喪失からの解放ということであります。2番目が私たち無力感からの解放ということであります。まず第1に、人生の無意味、意味の喪失からの解放ということであります。私たちの人生には意味があるんだろうか、私たちは何のために生きているんだろうか、多くの人々を悩ませてきた問題であります。 そこから私たちを解放してくれるというのであります。このマリアの賛歌の第一番のキーワードは何かというと、私はここだと思うのでありますが、48節の言葉であります。この癒しい女をさえ心にかけてくださいました。これがこのマリアの賛美のマグニフィカと呼ばれますけれども、マリアの賛美のこの中心であろうと思います。私のようなものに目を留めてくださった、私のような小さきものに、私のように取りに足りないものに、特別に注目される何かがあるわけじゃない、特別な才能があるわけじゃない、特別な何か人々に、この人々に注目されるものがあるわけではない、その私に神様は目を留めて心にかけてくださったんだ。そこに彼女は大きな大きな喜びを感じたのであります。神様が私のことを覚えてくださる。神様が私に目を留めてくださる。神様が私に私のことを心にかけていてください。皆さん、心にかけてもらうと嬉しいですね。今年の春だったでしょうか、夏だったでしょうか、日本 の東京の秋葉原でとても恐ろしい事件が起こりました。私も決して入り浸っているわけではありませんけれども、日本に行くとで秋葉原は割合親しみを感じるところであります。東京で育ったもんですから、よく子供中高生の時からですね、よく行ったところでありますけれども、その町で悲しい事件が起こりました。一人の男の若い男性がですね、車で突っ込んで、保護者天国をやっているところに突っ込んでですね、刃物を振り回してたくさんの人々を次々と刺して、たくさんの人々が亡くなるという本当に痛ましい恐ろしい事件が起こりました。その時に犯人はですね、いろんな不満があったようでありますけれども、会社をこの仕事を辞めさせられたんでしょうか、この仕事の中での不満があったりですね、もういろんなことがこの積み重なって、自分は何のために来ているんだろうか、そしてその怒りの社会に対する怒りだからなぜか分かりませんけれども、この次々でそこで人を刺していた。その時に、その前に彼は何度もですね、この携帯電話からでしょうかね、自分のいつも訪問しているインターネットの掲示板にメッセージを送ってきました。私はこれからやるぞ、さあ行くぞ。彼は後で言っていますよね。誰かがそれに反応してくれると思った。誰かがそこに何か書き込んでくれると思った。そこに何かメッセージを送ってくれるかと思った。だけど誰もそれに対してやめろとか、お前何苦しんでるんだとか、何があったんだとか、とにかくバカなことするなとか、そういうことを言ってくれる人は一人もいなかった。誰も私のことに目を留めてくれる人がいなかった。誰も私のことを心にかけてくれる人はいなかった。彼は最後まで、もう最後の瞬間まで孤独でこの刃物を振り回したのであります。皆さん、私はこの彼のことを弁護しようとか、かわいそうだったとかいうことではないと思います。そういう気持ちがあるわけではありません。本当にたとえそういうことがあったとしても、やってはならないことをやってしまった、恐ろしいことをしてしまったなと本当に思うのでありますけれども、でも本当にそれはある意味私たちのすべてのものが持っている心の叫びではないだろうか。私たちすべてのものが持っているこの、誰か私に目を留めてほしい、誰か私のことを心にかけてほしい。いや、私たちは日常生活の中でそんな思いは、もうとにかくあんまり表面に出さないで生活しているでありましょう。とにかく誰かに構ってもらおうじゃなくて、とにかく自分がしっかりしなきゃいけないんだって思いながら生きているでしょう。でも本当に私たちが誰からも愛されないで、誰からも覚えられないで、誰からも目をかけられないで、私たちは生きていけるでしょう。彼は本当にそこで人生の意味が、何のために自分が生きているのか分からなかった。何のために私は歩んでいるのか分からなかった。誰かが、さすがにこんなこと書いたら誰かがここに返事を返してくれると思ったのに、誰もそれに対して メッセージを返してくれなかった。彼は本当に自暴自棄になってしまうのであります。そんな彼のしたことは本当に許されたではない。でも心のどっかに私たちは同じような思いを持って歩んでないでしょうか。あの旧約聖書の中にもイザヤがこのように言っています。イスラエルの人々よ、あなた方はどうして神様は私たちのことを捨てたんだって言うんだ。神様は私たちのことが関係ないよって、私たちのことが忘れてるよとか、私たちのことを見捨てたとか、あなた方はどうしてそんなことを言うんだ。神様はとんでもない、神様はあなたのことを手のひらに入れ墨してるよ。神様はあなたのことをこの手のひらに入れ墨をして絶対忘れないようにしてるよ。お母さんが赤ちゃんを忘れるとないでしょ。お母さんがお腹の中に赤ちゃんを忘れないでしょ。自分のこの血のみごまだおっぱい飲んでる赤ちゃんのことを忘れることないでしょ。ほっとくことないでしょ。だけどもしもそういうことがあったとしても、万が一あってはならないことがあったとしても、私はあなたを忘れることはない、あなたのことを捨てることはない、あなたは私の手のひらに名前が彫り刻まれている、あなたの名前です、私たちの名前です、一人一人の名前です。そこに神様の手のひらに書き込まれている、刻み込まれている。皆さん信じますか。神様の手の中にはあなたの名前が書いてあると、本当にああそうだなって思いますか。マリアはこの時に初めてこの、あ、私のことをこれに書いてくださったんです、嬉しい、ありがとうございます、神様にお祈りをしています。でもマリアが分かろうが分かる前が、気がつこうが気がつき前が、神様はマリアの生まれる前からマリアのことを心にかけていらっしゃる。イスラエルの民も私たちも神様なんか全然ね、全然ダメなんです、もう忘れてるんですよ、私たちなんか神様どうでもいいんですよ、そんなもう悪態ついてる、投げやりになってる、そんな時から神様はイスラエルの民のために、私はあなたのことをしっかりとこの手のひらに掘り刻んだからねって言っておられる。私たちもそうです。私たちが気がつかなくても、私たちが悪態ついても、私たちのことを忘れてるんじゃないですか。神様、私たちのことをどうでもいいと思ってるんじゃないですか。じゃあなんであの人はこうで私はこうなの、そう思うことがあったとしてもとんでもない。神様は私たちの一人一人のことをその手のひらに掘り刻んで覚えていてくださるというのであります。人生に意味がないなんてとんでもない。神様は私たち一人のことを覚えて、心にかけて、目を止めて、いや目を止めてるところじゃない、心にかけてるところじゃない、本当その手のひらに刻み込んで、一人ごイエスを与えるほどにあなたのことを愛して、あのイエス様の十字架の犠牲を注いでも惜しくないと思うほどに私たちのことを愛していてくださるんだ。後半を見るならば、このマリアのこの賛歌の後半を見るならば、賛美の後半を見るならば、先ほど申し上げましたように、権力あるものを王座から引き下ろして、52節に書いてありますよね。富んでいるものを空腹で帰らせなさいます。権力が富んでいるものを、おごり高ぶるものが引き下ろされて、無力なものを、飢えているものが引き上げられるって言います。これはですね、神様の与えてくださる平和とか、神様の与えてくださる解放って、権力あるものが引き下ろされて、卑しいものが引き上げられて、だけど考えてみてください、卑しいものが引き上げられて、今度は権力あるものになった時に何が起こりますか。今から百数十年前に、この共産主義はその実験を現実のものとしました。そのイデオロギーは現実のものとして ソビエト連邦という形をとってこの地上に生まれました。本当に一握りの人々が権力を持ってこの世界を治めている。おかしい、搾取されている。おかしい。この状況を打破するためにはプロレタリアートが、労働者たちがこの権力を取らなきゃいけない。労働者たちがこの権力を取らないとこの世の中には公平な社会出てこないと言って、労働者たちが団結をして政府をひっくり返してこの共産主義国家を作りました。世界のたくさんの国々、本当にたくさんの国々に共産主義が広がっていきました。天国がそこには実現しているように思っていた人たちもたくさんいました。この地上で天国がそこに実現するんだ、本当に富を平等に分け合って幸せなこの世界がやってくるんだ、ユートピアを彼らは夢見ました。でも実際何が起こったでしょうか。権力を持った、新しく権力を持った人たちが、以前権力を持っていたと、あんな奴らが権力持ってるからダメなんだって言った人たちと同じことをするようになっていた。共産主義は100年の歴史で次々と倒れていきました。まだ一部に残っていますけれども、資本主義がいいかというとそうじゃないでありましょうけれども、共産主義がワークするかというとワークしない。それは権力を持った人が同じことをするから。神様の解放ってそうなんでしょうか。神様の解放ってそういうレベルの解放なんでしょうか。解放の神学の学者さんたちが剣を持って、剣を持って、銃を持って、政府を倒すぞってやってて、この理想的な社会を作るぞって言ってやって、実現したようなものなんでしょうか。そうではないだろうと思うのであります。権力、神様の与える解放が、世の中の社会的な地位による喜びをはるかに超える、次元の違う、レベルの違うものであることを表しているんじゃないでしょうか。権力あるものが、その権力のによって与えられる喜びとか、飢えてこの富んでいる人がそれによって与えられる喜びを超えたものを神様は与えてくださる。そういうものにこだわらない、そういうものからの自由を神様は私たちに与えてくださるんじゃないでしょうか。私たちの人生は無意味ではない。本当にこの、仕事がうまくいかない時があるかもしれない。この今の本当に日本の若者たちの閉塞感の中にあるように、この人生うまくいかないな。でもそんな中でもイエス様に出会った人々が、人生うまくいかないなっていうことをたくさん経験しながら、でもその中でイエス様に出会った人たちがどんなに喜びにあふれて歩んでいたか。私は本当に私の人生ダメだったと思ったけど、もう大逆転ですよ。イエス様に出会って私はもう本当に最高のものをもらいました。大喜びで本当に輝いた顔で歩んでいらっしゃった兄弟のことを、私は日本で共に歩んだ兄弟のことを思い出しますけれども、人生は無味ではない。神様は私たちに目を留めて、本当に権力とか富とかそういうものが与えることができない喜びと祝福を与えてくれるんだ。そのことを経験させていただきましょう。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。無力感からの解放で、マリアの転換点ってどこだったのかなと。マリアが自由にされた、マリア解放されたポイントってどこなんだろうなと。マリアは どっかのガリラヤの田舎町ナザレという町で、育った若い、女性でありました。そのところにですね、この26節からのところに書いてありますけれども、そのところにですね、見つかりがやってきた、恵まれた女よおめでとう、主があなたと共にいらっしゃいます。何だろうと思って、どういうことだろうかと思ったらですね、マリアはあなたは恵みをいただいています、あなたは男の子を産みますよ、名前をイエスと名付けなさい、その子はね、救い主になるんですよ、メッセージをもらったわけですよ。でもマリアはそんなの信じられない。例えばだって、マリアはこ この少女講談と言いますけれども、この結婚してなかった、身に覚えもなかった、どうして私がそんな赤ちゃんを産むなんてあり得るでしょうか、あり得るわけないじゃないですか、そう言った。それに対してこの御使いが言った言葉をちょっと言いますね。35節からでありますが、御使いが答えて言った、聖霊があなたに臨み、糸高き者の力があなたを覆うでしょう。それゆえに生まれ出る子は聖なるものであり、神のこと唱えられるでしょう。あなたの親族エリサベツも老年ながら子を宿しています。不倫の女と言われたのに、早6ヶ月になっています。神には何でもできないことはありません。あなたは聖霊によって身ごもるんです。あのエリサベツだって、もう おばあちゃんになってから赤ちゃんを宿しましたよ。神様には何でもできないことはないんですよって御使いが言いました。この神には何でもできないことはありませんという言葉こそが、マリアのこの、解放のポイントになるわけであります。転換点になる。その言葉を聞いたマリアは、私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますよ。これこそ解放された人の言葉であります。私は主のはしためです。主のしもべです。お言葉通り好みになります。あなたの思った通りになります。本当にこれこそ自由な人の言葉ですよ。これは本当にこのなんて自由なんだろうと思いますね。私はあなたのしもべです。イエス様によって自由にされた人はしもべになるんです。イエス様によって自由になってない人は、イエス様信じたけど自由になってないっていうのがあるんでしょうかね。イエス様王様にしてないで、自分が王様になってまだ何かに縛られている人は、しもべになることができない。イエス様によって自由にされたら、イエス様によって解放されたら、しもべになれる。イエス様に自由にされたら、お言葉通り好みになりますようにって、自然にさらっと無理して、お言葉通り、本当はなってほしくないけど、まあしょうがないからなってくださいって言うんじゃなくて、心からも解放されて自由になって、お言葉通り好みになりますようにって言う。神の御言葉が与えられて、神様には何でもできないことはありません。それまではですね、この常識というものが彼女を縛ってたかもしれません。この世間体というものが彼女を縛ってたかもしれません。私はどうなるのって気持ちが彼女を縛ってたかもしれません。この、そんなことあるわけじゃないでしょうって常識が彼女を縛ってたでしょう。でも、神様には何でもできないことはありませんという御言葉が語られたときに、彼女は自由になった。ああ、そうだ、神様には何でもできないことはないんだ。彼女は、そこに神様が語ってください。神様には何でもできないことはない。ああそうだな、それを信じて立ち上がったので、皆さんどうですか。読んでみましょう。皆さんそれぞれの聖書で読んでみましょう。ご自分の聖書で読んでみてください。訳がいろいろあると思うんですが、私は口語訳で読みますが、皆さん聖書を読みましょう。37節、一章37節、ご一緒に読みましょう。神には何でもできないことはありません。もう一度読みしましょう。これ簡単ですので、目を開けて読みましょうか。神には何でもできないことはありません。皆さん本当にそう信じますか？皆さんの人生の中で、今の生活の中で、皆さん、今頭に浮かぶことの中で一番ありえないことは何ですか？ああ、これはありえないな。これはないだろうな。思い浮かびましたか？そしてこれを読んでみましょう。1の3、神には何でもできないことはありません。大切なのは、聖書の言葉が現実と離れないことです。聖書の言葉が私たちの現実とぶつかっていくことであります。聖書の言葉が、ああ聖書はこう言ってるけど現実はこうだよね、じゃなくて、聖書の言葉が私たちの現実にチャレンジを与える。マリアはまさに現実も現実、自分の中に、お腹の中に赤ちゃん、現実って自分、もう本当に何が現実の中で一番大変なことは、自分の体の一部に何か起こることじゃないですか。もう離れようと思っても離れないで、自分の中に赤ちゃん。ありえない。そこにこの言葉が語られたんです。 本当にそうなんです。御言葉、聖書の御言葉、神には何でもできないことはありません。でもね、そうは言うけど、私たちはどれほどそういうことを言ってるだろうかなと。神には何でもできないことはありません。皆さん、この神には何でもできないことはありません。同じ言葉がイエス様が言ってること、ところがあるのをご存知でしょうかね、皆さん。イエス様も同じ言葉を使ってるんです。神様には何でもできないことはありません。ある時にですね、一人の若い大金持ちの人がですね、それで役人さん、お金持ちの役人さんで、この将来も有望、という人がですね、イエス様のところにやってきて、どうしたら私は神の国に入れますか、天国に入れますか、そうだね、立法を行いなさい。立法ですか、私子供の時から行ってきました、父と母と敬えとか、神様を崇めなさいとか、なんですか、殺してはならないとか、勧誘してはならないとか、そういうことを全部守ってきました。そういった時にですね、イエスがその方に言いました。あなたは一つ足りないことがあるよ。あなたの財産を全部売り払って、貧しい人に施して、私のところに従ってきなさい。そしたらですね、その人悲しそうな顔をして、それだけはできない。自由じゃなかったんですね。それだけはできない。彼はとぼとぼ帰ってきました。その時にですね、このイエス様がおっしゃる、飛んでる人がこの救われるのなんて大変なんだろうか、ラクダが針の中を通るより難しい。それを聞いてですね、びっくりしてですね、じゃあ誰が救われるんですか。そう言った時にイエス様がおっしゃったのはこれなんです。人にはできないが神にはできる。神には何でもできないことはないからだ。人にはできないが神にはできる。神には何でもできないことはありませんってイエス様おっしゃった。つまり人が救われる救われない、そこに神様には何でもできないことはありません。皆さん、自分どうでしょうか。自分の家族どうでしょうか。友達どうでしょうか。あれだけはな、さすがに救われないだろうな。神には何にもできないことはありません。神には何でもできないことはありません。信じますか。人が作り変えられるときにイエス様おっしゃったのであります。人が作り変えられることをお話になるときにイエス様おっしゃったのであります。私たち無力を感じるときどんなときでしょうか。人に神様のことを伝えて、でもそれがうまくいかないときじゃないでしょうか。なんでうまくいかない、なんでダメなんだろう、無力を感じるときないでしょうか。自分の姿に無力を感じるときはないでしょうか。自分ってなんでこうなんだろう。20年前もこうだった。30年前もこうだった。ずっとこうじゃないか。なんで自分ってダメな人間なんだろう。そう思うときないですか。人にはできないが神にはできる。私たちね、やっぱり人でやろうとするんですよ。すぐ人で、神様に頼るより、そうですよ、神様にお祈りするより自分で何かした方が早いんですから。誰か悩んでる人がいたら電話して話をするのが一番いい。私たち思ってる。思ってないですか。いや、思ってないって方もいらっしゃるかもしれない。私なんかやっぱりお祈りすることも大切だと思うとき、やっぱり具体的に話さなきゃね、具体的に話をしなきゃね。いや、お祈り、ね、私たち本当に神様を信頼しているでしょう。人にはできないが神には、人にはできないことで神様できる。人が、いや、神様に頼るのも大切だけど人ができるでしょう。私たちはどれほどたくさんそういうことをやってるだろうか。人にはできない、でも神様にはできる。私たちが本当に無力を感じるときに、私たちダメだなと思うときに、私たちの限界を思い知らされるときに、そこに働かれる主の力を待ち望もうじゃありませんか。私たちを無力感から解放、無力感にさいなまれているとき、ダメだなと思っているとき、それをそこに閉じ込めようとしているこの力から解放していただこうじゃありませんか。マリアはね、そのことの証拠としてエリサベスという存在を与えられたんですよ。もうこれは神様の配慮だなと思うんでありますが、一人でね、背負っていくの大変だろう。一人でやっていくの大変だろう。エリサベスがいるよ。 お前と同じこの戦いを通ってるよ。お前と同じ信仰を試されてるよ。エリザベスのところに行ったらエリザベスを大喜びする。そうだ、エリザベスのところに行こうって言って、もう一生懸命走って彼女はですね、エリザベスのところに行くんでありますが、エリザベスが彼女を迎えた時にですね、お腹の中でヨハネが踊ったんで、もうエリザベス嬉しくて、ああ、なんて素晴らしいんでしょう。神様のおっしゃることは実現すると信じた人は、なんて素晴らしいんでしょうか。もうマリアも、マリアとエリザベスどんな幸いな時を過ごしただろうかなと思うんでありますが、そういう仲間を与えてくださる。私たちもそれを求めていこうじゃありませんか。神様は配慮に富んだ方ですよ。神様がそのような仲間を与えてくださるように祈ろうじゃありませんか。そして人間の不可能な、私たちが不信仰になってしまうかもしれない、その時に励まし合っていこうじゃありませんか。人間の不可能に神様の力が注がれることを信頼していこうじゃありませんか。そして彼女は賛美にあふれました。私たちね、本当に素晴らしい賛美の時を持ちましたけれども、ある時には私たちは、ああ、なんか賛美、難しいんだけど賛美しなきゃって思いながら賛美をする時もあるでしょう。でもこのマリアはですね、この喜びにあふれて賛美したんです。私たちもそのように賛美したいと思う。解放された喜びにあふれて、解放されたんだって喜びにあふれて、ああ、神様私のことをご覧になっている、私のことを愛してくださっている、嬉しいなって賛美、捧げたいですよね。その時に私たち何に注目するか、神様に注目することです。神様の恵みに、神様の力に、救いの素晴らしさに注目する。私たちすぐ自分に注目するから賛美が出てこない。自分でダメだなとか、なんでこんな失敗したんだ、また人に注目した、あの人は調子が良くてとか、そういうふうに人に注目してると賛美が枯れてっちゃう。神様に注目することです。神様がどんなにあなたに素晴らしいことをしてくださったか、神様がどんな深い愛を持ってらっしゃるか、神様がどんなにあなたのことを愛してらっしゃるか。お母さんが赤ちゃんのことを忘れるとしても、あなたのことを忘れない。私たちにできないことは、お出来になって、本当にその御業を表してくださる方に目を留めて、本当に私たちの生涯、日々の歩みの中、歩みが、賛美があふれてくる、もう本当に賛美しなきゃいけないっていうんじゃなくて、本当に賛美があふれてくる、そういう歩みをさせていただきたいと思いますね。お祈りをいたしましょう。